Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにモモデリックさん、ありがとうございます。妙慶さん、こんにちは。早速ですみません。私の父と母がお世話になっている脳神経内科の先生がいらっしゃるんですが、少し前、先生のお子さんが障害を持たれていることを知りました。私が毎日大変でしょうと尋ねたところ、朝起きるたびに夢だったらいいのにと思いますとおっしゃいました。若くて優しい明るい先生にいつも元気をもらっている私たち。何もできないのが歯がゆいですが、絵本が好きな私は障害を持つお子さんに親御さんが出てくる絵本の存在を知ったので、近く図書館へ読みに出かけ、先生にも教えてあげたいと思います。この絵本はダウン症の子、障害を持っている方、そして、いろんな方に、障害をテーマに伝えているお絵本っていうのがあるんですね。次の診察は9月上旬。先生のお日様みたいな笑顔に、私たち親子も元気にお会いできるよう、暑さに負けず頑張りたいと思います。とのことです。モモデリックさん、不思議ですね。お世話になってる。医師にお世話になってる。だけど、患者、皆さん家族が先生に聞いてみた、先生のご家族について聞いてみた、すると先生も大きな悲しみを抱えておられたんですね。金子大栄さんという信州大谷屋の僧侶はこうおっしゃいました。涙は涙に注がれる、涙に助けられる。もう一度言います。涙は涙に注がれる、涙に助けられる。私たちは自分の悲しみがないと人の悲しみは見られないんです。辛いですが自分が自ら体験しないと、しんどかったね、そうでしたか、こんなことがありましたかとは言えないんです。悲しみを通してでしか心には響き合えないんです。ですから、モモデリックさんのご両親の主治医は、先生の治療はやがて本物となっていくんですねとお伝えしてみてください。また機会があったら、この金子大栄先生のお言葉も伝えていただけたらありがたいです。私自身もお会いすることのないこの先生のことを思いながら、心を込めて金子先生のお言葉をお届けいたしました。ようこそメールをくださいました。さあ続いての方です。おっさん太郎さん、ありがとうございます。妙慶さん、ラジオが毎週土曜日楽しみです。夏は暑いので出にくいんですが、秋に妙慶さんの方はありましたら教えてくださいとのことです。ありがとうございます。9月7日にレストランキエフさんで、夕刻の5時から6時まで1時間、法話をさせていただきます。そしてその後、やはりレストランキエフさんですから、美味しい飲み物、食事を皆さんといただきながら、懇親会をしたいと思います。定員には限りがあります。定員を決めたということは、私一人一人とお話ししたいというのもありましてね、定員を、限らせていただいております。お申し込みは、075-525-0860、075-525-0860、キウさんにお申し込みいただけたらと思います。ありがとうございます。さあ、続いての方です。スーイチさん、ありがとうございます。私は66になる無職の者です。私には嫁に行った長女と、病気を抱えている息子がいまして、そういった子を考えると、今私自身が抱えている不動産の問題とか、いろんな問題があります。 定年後は本当は楽しくできると思っていましたが、いろいろやらなければいけないことを考えるとすごく辛いですとのことです。これが生きるっていうことなんですよね。本当に何もなく老後を楽しく生きれたらと思うんですが、生きるということは親が今までできなかったことを子供の代で引き受けなければいけない業もあります。私は寺の子供として生まれました。すると実家寺の親ができなかったいろんな様々なやはり不動産の問題っていうのが正直言ってあるんですね。あの納骨堂がありますから納骨の問題もあります。で実家にいる兄一人では抱えきれないということで、私も、まあ、月に1回は帰ることによって、そして兄一人で抱えんでいいよ、私も一緒に解決しようね、またね、あの数一さん、プロの声も聞いていきましょう。この件でわからなかったら、まあ有料になりますが、それぞれの、プロの方に聞く、または、どうしてもお金がかけられないとなったら、あの区役所に行って相談をするということもいいと思うんですね。そういう意味で、あのプロの、あのアドバイスをいただくということはもう大切だと思います。できることから一つ一つ動く。不動産であったら、あの売りに出せないだろうかとか、あのどういうふうにしたらいいだろうかということをどうか今のうちからあの行動していきませんか。ついね後回ししたくなるんですけれども、あ今のうちに何かやっておこう、するとなんか視野が広がっていくかなと思いながら、ぜひやってみてください。さあ続いての方です。ラジオネームかーこさん、ありがとうございます。毎週土曜日朝8時を心待ちに愛聴しております。ありがとうございます。いい響きですね。妙慶様の声は澄み渡る風鈴の音のようで嬉しいひとときです。30分があっという間ですね。まあなんという表現なんでしょう。ありがとうございます。さてこの季節、お口には優しい井村さんの小豆バーを1日に何本もいただいております。そしてまた改めてキャンペーン応募したいと思います。妙慶さん、番組のスタッフ様、井村様、ご自愛くださいませとのことです。かーこさん、傷がよりメールをくださいました。本当に粋な心を込めてメッセージを本当にありがとうございます。さあ続いての方です。心はいつも青春さん、ありがとうございます。妙慶さん、早いものですね。7月も終わりです。本当に、暑い日が続きます。しかし年々とこの季節になんかこうあった言葉、空気、生活が失われていくような感じで寂しいです。野菜の生育が心配ですとのことです。本当おっしゃる通りですよね。昔だったら、この8月上旬はこんな言葉書きがいいよっていうのが、今はなかなかと伝わりにくいですよね。立春って言っても何言ってんの、暑いじゃないのってなるわけですよね。でその中から季節もずれては来てるかもしれませんが、何か変化があるのかな、なんか耳を澄ましながら自分が感じた言葉をお友達に伝えるとか、お手紙を書くとか、 LINE とかメールを送るっていうのもいいのかもしれません。心はいつも青春さん、ありがとうございます。さあ続いての方、春風さん、ありがとうございます。毎週楽しみに拝聴しております。妙慶さん、スタッフの皆さん、ありがとうございます。親の介護をしながらこの番組を2人で聞くのが楽しみなんです。妙慶さんに質問なんですが、高齢になると耳も遠くなり会話もお互い大声になります。実の親ということもあり、思ったことも遠慮なく言って、私も自分の話ばっかりして病気の親に優しくできないと感じております。どうしたら相手に優しくできるんでしょうか。やんわりと伝えたいんですけどね、とのことです。春風さん、気持ちは本当に痛いほど伝わります。他人だったらまだ優しくできるのに、これが仕事だったら、だけど身内に対してはきつくなるんですよね。でも親が亡くなった後はそれも懐かしいと思うんです。だからね、春風さん、今日が最後と思って会話をしてみてください。 ついね、また明日も同じことの繰り返しか。これがもう冬も来年も続くのかと思ったら、なんかマンネリ調子になるんですよね。今日が最後だと思って会話をしてみてください。変わってきますよ。さあ、続いての方です。ラジオネームクリームソーダさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。妙慶さんの優しい話し方、またリスナーさんのメッセージに寄り添っての優しいお返事、癒されています。妙慶さん、先月、自分の煩悩は自分では気づけない、7月14日、孫の誕生日だったんです。プレゼントは何が良いって聞くと、紙ブラシと鏡、櫛のコンパクトがいいと言われ、もう買ってあります。女の子ですね。夏休み入るとマニキュアを買ってあげようと思っております。とのことです。ああ、そうですか。乙女心が。もう気持ちわかります。私も昔ね、秘密のアッコちゃんっていうねアニメがありまして、そのテックマクマヤコン、やっぱりね、そのパッとね開いた時にね鏡が映って、それでなんか魔法をかけたらどうにかなるっていうのがあって、それが欲しくて欲しくてたまらなかったですね。なかなか親には買ってもらえなかった、お寺の子だから返信なんかできないのよ、なんて現実的なこと言われてたんですが、やっぱり今でも、ああ懐かしいなと思うことがあります。でもこうしてクリームソーダさんがお孫さんに買ってあげる、いいなと思っております。イムレさんの商品当たりたいです、とのことです。はい、ご応募くださいね、お待ちしております。さあ、続いての方です。淀屋橋大江橋さん、ありがとうございます。妙慶さん、先日小さな庭に植えている花に大量のアリがいました。妻は気持ち悪いと水をかけるんです。また、朝顔キャベツの芯も勝手に抜くんです。こんな殺生なことをすると罰が当たらないかと心配になります、とのことです。そうですよね。人間だけがこの地球に生きてるんではないんです。虫さんも植物も鳥さん、動物も、さまざまな生きとし生けるものはみんなこの地球に平等に共存してるんですね。確かにね、蚊が飛んできた私も、ああどか行ってどか行ってって払うことはあるんですが、むやみに殺すということは私も良くないと思ってます。だからぜひ、地球と共存してるんだよ、人間だけが中心じゃないよということをぜひ身内として声をかけてください。よろしくお願いします。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。